もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
娘の孫なんですけど、
はい。
10歳、小学校4年生です。
はい。
ちょっと親がついていかないと学校行けないんですよね。
ああ、
今4年生ですが、2年生の秋頃からなんです。
はい。はい。
それでずっと3年生もついていきました。送り迎えしました。それで、先週から、もうついていっただけじゃダメなんですよね。
はい。
学校に親がいないといられなくて、2時間目まで授業を見てるっていう形です。
はい。
それで、2時間目休みになりますと、帰ってくるんですけれどもね、親は。
はい。
その後はずっと元気でいるみたいなんです。とにかく朝が行けなくて困ってるんですけど、どうしたらいいものかってちょっと心配なものでご相談したんですけ
なる
ど、
ほど。まずあなたおいくつですか？
65歳です。
65 歳。お嬢さんはお一人？
一人娘です。
はい。あなたのお嬢さんよ。
息子が3年前に亡くなりまして、
どちらが上？
娘の方が上です。
じゃあお嬢さんはおいくつ？
40歳です。
40 歳。あなたご主人は？
10年前に亡くなりま
10
した。
年前。はい。で、お家はどうなってらっしゃるの？一緒に住んでらっしゃるの？
いえ、車
別。
で1時間ほどのところに娘おります。
そうすると、あなたは今、一人
一
住
人
まい。
です。はい、一人住
あ。
まいです。
で、お嬢さんとは連絡を、まあ、メール
はい、
とか連絡と、
しょっちゅう
電
取っ
話
て
で
ま
取ってらっ
す。
しゃる。
はい。
あ、
で、
なる
月
ほど。
に一遍か2回ぐらいは娘のところに行ったりしてます。
あ、なるほどね。で、お嬢さん、ご主人もいらっしゃいますでしょ？
はい、おります。
おいくつかしら。
44歳です。
で、ご主人は自営ですか？それとも、
サラリーマン
サ
で
ラ
す。
リーマン。はい。
はい。
勤めてらっしゃるのね。
はい。
お嬢さん専業主婦？
はい、そうです。
あ、なるほどね。で、最初の頃のことをお嬢さんからは聞いてらっしゃる？
聞いております。小学校2年生ぐらいから、
2年生ぐらいからっていうの、
2年の秋ぐらいから。
2年の秋。これ、
はい。
夏休み後？
そうですね。
夏休みに何かありました？
なかったと思うんですけどね。
お家にいるのがとっても楽しかったのかしら。
そういうことはありますね。好きなことができるから。
または、秋になって誰かにいじめられちゃったかな？
ああ、それは、その当時はあったみたいですね。それで朝、寂しい、寂しいって言うんですよね。行くときに。親と離れられないみたいで。それから送っていくと、その時はちゃんと行けたんです。それまで3年生の時も、時々、今日は頭が痛いとか、喉が痛いとか、って言って休んだんですね。そういう時は、もうお休みさせちゃったんです。
で、お友達は誰かいないの？
帰ってきてからもお友達は遊ばないですね。
学校の中で休み時間に友達と遊びますか？
遊んでるって聞きましたけどね。先
あ。
生がおっしゃるには遊んでるって。でも、仲間外れにされたりするとかっていう話も聞きます、本人からね。
で、今日のご相談というのは、親御さん、すなわちあなたのお嬢さん
はい。
が今もうギブアップ状態？
そうですね。毎日毎日2時間目までついてますからね。
あなたに対してどうしようって言ってる？
それは言ってないんですよ。
あ、言ってないのね。
ただ私が一方的に心配して、
あ、なるほど、そういうこと。
なんとかなるもんでしたら、ご意見お聞かせ願えればと思って。
わかりました。お嬢さんとしては、2時間目まで見てなきゃなんなくて大変っていう愚痴は言うけれど、なんかお母さんなんとかしてとか代わりに行ってとかいう話はないの
そ
ね。
ういう話はないです。まだ5年生、6年生ってありますから、そのうちになんとかなるんじゃないかっていう
なん
ふうに
か、
は言ってます。
あ、なるほど、なるほど。はい、わかりました。そうすると、今日のご相談としては、そのお孫さんの、 一人で学校に行けない問題をどうしたらいいでしょうということでよろしいのかな、
はいはい、
それも、
はいそ
おばあちゃまの立場として、
うん、
今日はですね、
はい、
シンクロの銅メダリストで、はい、メンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子さんがいらしてますので伺ってみたいと思います、
はい
はい
もしもし、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
何もやることないですよね。
そうですね。
そうですよね、
助
けを求まられていないのにっていうことですものね。
そうですね。
何がご心配でしょう。
一人で行けるようにならないかと思って、ただ送っていくだけでもいいんですけど、
はい、
2時間目までいなきゃならないっていうのがとってもちょっと大変みたいなんですよ。
大変なのは娘がっていう意味ですね。
そうです。
それはではあなたにとっては娘さんが心配なんですか。
それもありますね。でもなんとか気持ちよく行けれるようにするにはどうしたらいいのかなと思って。
一人でお孫さんが学校に行けたらそれで嬉しいですか。
そうですね。
それは良くないことですね。
あ、そうですか。
つまり、
ね、
何の原因も解決されてないのに、ただただ学校に行けたことだけで喜ぶのはまたとても良くないことですから、本来解決すべきはなぜそのような状況なのかっていう根本の原因を本当は知りたいですよね。
そうなんですよ。
それはどのようにされてらっしゃいますか。
あの娘が聞くらしいんですよね、
はい、
どうしてって言うと仲間外れにされるからとか、
はい、
自分が発した意見に対して何か相手が言ってくるとか、
はい、
そういうことが嫌だって言うんですよね、
はい、そのことに対して娘さんはどのようにお孫さんに言ってるんでしょうね。
違う意見も持ってる人もいるからねっていうことも諭すというか言ったり、でも今日仲間外れでも明日になるとお友達ができるかもしれないよとかっていうことを言ってるみたいです。
おばあちゃまとしてのあなたからは何かお孫さんにそのようなことを言ったりすることはあるんですか。それともそれはあんまりないですか。
あんまり私の方から口挟むのもいけないと思って、
はい、
孫に対しては元気に学校行ってんのとかって聞く程度です。
なるほど。ということはあなた自身はもちろん今日お電話をいただくということはちょっとご心配はされてるが、できるだけあんまりこう干渉しすぎないようにみたいなことにお気遣いもされてるということですね、
は
い。でもお嬢さんのことも、うん、はい、どうぞ。
娘のことも責め込んでもいけないから、
はい、
聞くだけは聞いて何かいいアドバイスができればなとは思ってるんですけどね。
なるほど。お嬢さんのご主人はどのようにしているかということはご存知なんですか。はい、
行きたくなければ行かなくていいって、
はい、お母さんはそのあなたにとっての娘さんは、行かなくてもいいよって言われてどうしてるんでしょうか。
娘もいいよとは言ってます。
なるほど、はい、
でも本人は行かなきゃっていう気持ちはあるんです、うん、
本人は行かなきゃと思っていると、
うん、行かなきゃいけない、だから学校の宿題も嫌だけどやってく。
ただ仲間外れにされるとか、あるいは、まあ、相手が、ご自身と意見が違うでしたっけというようなことは頻繁に聞くんですか。
娘さんなんか聞くときによって理由が変わるらしいんですよね、
うん、
行きたくない理由を言うらしいんですけど、
うん、そうですね、まあ、娘さんと学校の先生とはどのようなお話し合いをされているかっていうのはご存知ですか。
はい、密に連絡を取ってて、先生の方からもしよかったらいてくださいっていうことで。
なるほど。
教室にいさせていただいてるみたいな感じです。
なるほど。同時に、仲間外れにされていると感じるというようなそのお孫さんのことは、娘さんは学校の先生にもおっしゃってるのかな。
はい、もちろん、
はい、
だから先生はじゃあ様子を見てましょうと。
例えばもしもあなたが何かやれることないかなっていうことで、ね、ご相談をされてきてるわけなので、一応、まあ、一つとして、 こうお子さん、あ、お孫さんに対して、まあ、お会いになることもあるわけですよね。
あ、はい、あります。
いわゆるばあばとして、おばあちゃんとしてですね、はい、そしたらあなたがこういわゆるちょっと、まあ、第三者的な立場でできることとして、今日どうだったって、あの元気にやってるというよりは、今日どうだったって、その要は
今日どうだった、
例えばその、元気だったかって聞くと元気じゃなきゃいけなくなっちゃうので、最近どう、とか今日どうだったとか、つまり元気とか元気じゃないとかっていう言葉は入れずに、どうだったかと、で別になのか、なんとかかんとかおっしゃって、でそのことに対して、ふーん、そうなの、へえ、そういうことがあったのって、まあ、申し上げたいことは、評価をしないっていうことにちょっと意識をしてみるっていうことです。つまりお友達ができてよかったわねとか、お友達がいなくて寂しいんじゃないのとか、こういうことがいわゆるこうレッテル付けた、まあ、評価をしてしまうっていう言葉なんですね、なのでお友達が例えば、まあ、いようといなかろうとっていうのはちょっと極端な例ではありますが、そのことを良いとか悪いと決めつけることなく、ふーん、今日はそんな風なお友達と会ったのとか、テストの成績が悪いということがあったの、そうって、あのたとえ悪いテストの成績だったとしても、かわいそうねでもないし、あら、そうだったの、他にはって、ただただ聞いてあげるということが、まあ、バーバのお役目としてはできますね、そのことによって、要するに、お孫さんにとって悲しいとか寂しいとか嫌なことがたとえあったとしても、まあ、そのことをこう誰かに言える環境ってとても大事で、
聞き役になってあげるってことですかね。
評価をせずに聞くっていうことですね。
ただ聞いてあげるっていうか、
ただそうですね、ただ聞くっていうのはとても素敵なことですね。あら、それは困ったねとか、あら大変とか、いやそれって嫌なことねとかっていうのが全部その勝手な評価っていう表現をします。それを言ってしまうと、頑張り屋さんだったり一生懸命なお子さんだったりすると、あ、そんな風に大人に思われてはいけない、なので、今日はこんなことが寂しかったとか言えなくなっちゃうってことですね、どうぞ、あのもちろん、あのお孫さんのことはお大切でしょうから、あのかわいそうにとか言ってしまいたくはなるかもしれませんが、あのかわいそうかどうかはわからないですよね、変な言い方ですけど、あのそれが大変だったんだったら、そのことをちゃんと聞いてあげるっていうことの方を優先するってことですね。
でも聞き出さないで聞いてあげるってことですね。
はい、あのその違いね、あのちょっとこう言葉のニュアンス、あのお分かりになっていただけたらと思います。そうです、
分かります。
はい、まあ、そんなことちょっとやってみてください。
ありがとうございます。
じゃ先生にお返しします。
お分かりいただけましたか。
とっても分かりました。私の立場としての、
そうですね、今ね、田中ウルヴェ京さんがおっしゃったことって、小児精神科医がよくやることなんです。ただ聞いてあげる、ただ聞いてあげるだけの診察を、3年ぐらい続けて直すとかね。
じゃ聞いてあげるってことですね。じゃ今度会ったらそれとなく話を聞いてみます。
そう、こちらの方から高圧的に、それはいいじゃない、こういうふうにしてあげなさいじゃないのよ。
はい、わかりました、
お分かりいただけましたね。
はい、わかりました、ありがとうございます、
それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。